ようと試みました。まあ結果は成功しなかったのです。まあカトリック教会じゃなくてプロテスタントの教会になってしまったのです。まあ主は耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞けなさいと言っておられます。御霊の声を聞き分けるためには主が信ずる者に与えられる耳を持つことが必要です。聞き耳を開かれている人にのみ御霊が語っておられることが分かるようになります。耳のある者は御霊が言われることを聞きなさい。パウロはある時コリントにいる人々に書いたのです。生まれながらの人は御霊の語ることを聞くことはない、聞いてきませんと言ったのです。まあ生まれながらの人間は主の御霊に属することを受け入れられません、できないからです。まあ主は今もなお我々に御言葉を通して語ろうとされています。主の御言葉だけが我々の行いの基準となるべきです。決して教会の語ること、あるいは教会の考えることが基準となるべきではない。まあ、愛のない、また悔い改めのない教会が捨てられます。したがって教会が基準となることは決してできません。まあ、主の御言葉だけが基準となることが大切です。なぜならば主の御言葉だけが変わらないから、天と地はいつか滅びされます、私の言葉は永遠に残るとイエス様は言われたのです。最後の七節において、私たちは勝利を得る者という言葉を読むことができます。勝利を得る者が約束を得ると書かれています。まあ集会の全体に対するのではなくして、まあ、ここで語られている勝利を得る者という言葉は、まあ、ここの信者に向かって語られています。勝利を得るということは、外的な、また内的な戦いにおいて勝利を得るということです。勝利を得る者に、主、私たちは主のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと書かれています。まあ、食べるということは、待ちわれの証拠です。例えば、創世記2章の9節に、次のように書かれています。神である主は、その土地から、見るからに、好ましく食べるのに、良いすべての杭を置いてさせたと書かれています。そして後でも三章の中でも書かれていますけど、主は言われました、見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった、今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にキャルビンと輪を描いて回る炎の剣をかけた云々と書かれています。まあ、エデンの園に送る生活、そしてこの身を味わおうということは、主との交わりを表しているのです。けど、主との交わりを失うことによって、人はエデンの園から追放されてしまったのです。まあ、主との交わりは、エペソの兄弟姉妹にとっては、隠すことのできない、天でした。主は彼らに向かって、あなた方が昔の交わりを回復することがなければあなた方をそのところから追い出してしまおうと言っておられたのです。けどエペソの信者たちにとっては、 まあ、7節において首都の町割れの回復が約束されたのです。まあ、今までのことは忘れて今から、まあ、親しく待ちわれましょうよ。これは絶えず主の切なる願いです。初めての人間であるアダムは主に対して罪を犯すことによって命の木の実を取って食べる権利を失ってしまったのです。まあ、命の木については黙示録の22章におきまして3回その言葉が出てきております。22章の2節と14節と19節です。新約聖書で木あるいは樹地かと訳されている言葉は、まあ、そのギリシャ語の言語を見ると同じ言葉です。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたとあります。別の箇所を見ると私たちはイエスがユダヤ地の地とエルサレムでとで行われたすべてのことを証人です。人々はこの方を木にかけて殺しましたとなったんです。また別の箇所、イエスについて書いてあることを全部なし終えて後イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収められた。またガラテヤ書の中でキリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものである。まあ、ある場所で十字架と書いてるし別の箇所で木と書いてるんです。言語を見ると同じです。もちろん十字架は木でできているものであるからでしょう。まあ大切なのはイエス様は自分の命を捧げてくださった。自分の捧げられた命を通して自分の愛を明け明けにしたということです。ペテロは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負わせました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた側は癒されたのです。まあこういう箇所において義と言われているところを十字架に言い換えることもでき、まあ十字架と書かれているところを義と言い換えることもできます。イエス様の十字架の死あるいは義につけられたの死を通して全ての人が永遠の命を得ることができるようになりました。イエス様ご自身が、まあ、命の木そのものです。イエス様が魂のふるさとをふるさとへの帰る道を備えてくださったのです。まあ、イエス様を通して天国の父への道が開かれたのです。まあ、前に読みましたこの黙示録2章はもちろん主の恵みによって信仰によって救われイエス様のために生きたいと切に望むようになった人々に書かれたものです。けどもそれだけではなく堕落した信者に向かっても語られたものです。まあ、落ちた、堕落した、結局、主から離れてしまったことを意味します。イエス様がこの言葉を用いているのは、初めの愛から転落することがいかに大きな問題であるかを示すために、用いられたのです。最も大切なことは主イエス様に対する純真な愛そのものです。その他のすべての事柄は大日的な意味しか持たないものです。まあ、よく引用されるコリント第一の手紙の中で中3章ですか、 たとえ私が持っているものを全部貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立たない。結局イエス様に対する個人的な愛がなければ、いかなる熱心もいかなる奉仕も何の役にも立たない。だからパウロはこのコリント第一の手紙16章の22節に、主を愛さない者は呪われよと書いたのです。イエス様は我々に対して、あなたは私を愛するかと聞いておられます。私たちは、主よ、あなたを愛していることはあなたがご存知ですということができるなのでましでしょうか。初めの愛を持たない信者は火の消えた灯火のようなものです。このような人は主のために価値もなく、何の役にも立たないのです。最も大切なのは、主の前でマリアのように静まることです。イエス様のもとで静かな力を持つことによって、我々に新たな愛が回復せられ、主との交わりが我々の新しい喜びとなります。ですから、イエス様との交わりの時を持つようにしてください。イエス様に語ってもらう時を持ってください。イエス様に自分の恥を見るようにしてもらってください。そうすることによって、新しく主の恵みを驚くほどに得るものとなり、主を心から礼拝するようになることができます。今日は大沼三つ子姉妹の証ですけど、佳代子は今日大丈夫かなお願いします。
Thank you.